まずは自分を幸せに、南米アルゼンチンより心とパートナーシップの専門家ミミです。はい、さてさて、今日は通常放送の回になります。今日はですね、自分と相手の前提の違いに気がつくと争いが減るぜよっていうね、お話をしようかなと思います。そうだね、パートナーがいるとね、自分と相手の違いみたいなところで悩みっていうのがね、出てくるかなと思うんですけれども、まあ今日はね、そういう悩みがある方に、参考にしてもらえると嬉しいかなというような話をしたいと思います。まあ私と夫の事例が出てくるので、まあ、こういう話はよくメンバー限定放送でね、私と夫の事例を使っていろんな話を繰り広げていたりするんですけれども、まあ、今日もねちょっとメンバー限定放送に近いような、プライベートな、ね、事例を出しつつお話をしていきます。はい、でうちもですね、まあ、国際結婚だからというのはなしにしても、まあ、要は日本人同士であったとしてもだね、自分と相手の違いみたいなのね、たくさんあると思うんだけれども、まあ、それに加えて私はもう人種も違うし、文化も違うし、言葉も違うし、なんかこう、もう当たり前という前提が全然違ったりとかするんだけれども、まあ、その中でもこうなんかね、私が夫と長く一緒にいることで、あ、ここでぶつかるのはそもそもの前提が違ったからなんだみたいなのに気がついてくることで、いや本当ね、許せるようになったというよりは、もう完全に違うから仕方がないかって受け入れられるようになったってことがたくさんあるんだよね。でその、まあ、たくさんあるって言ったんだけれども、そのうちの一つ、すっごい分かりやすいけどしょうもないでも分かりやすい例をね出します。何かというと、掃除をしてきれいにするということに関してなんだよね。まあ、どういうことって話なんだけど、これ例えばね、私は例えばトイレを使った後だったり、洗面台を使った後ね、まあ、要はその水場を使った後だよね、あとシャワー室とかね使った後、自分が汚したものは自分が使った後に、まあ、さささっと、完全にめちゃくちゃ綺麗に掃除するとかじゃなくて、まあ、さささっとね、掃除をするっていうのが私なんだよね。うん、そういうふうにして、こう次使う人が使おうとした時に、なんだなんか汚れてるみたいなのを感じないように、まあ、次使うのがまた自分かもしれないし、次使うのが夫かもしれないよね。うん、だからまあ次使う人が自分であろうと夫であろうと、気持ちよく綺麗な空間で使い始められるようにっていうのが、私がまあ自分が使った後はさささっとね、綺麗にしておくっていうものなんだけれども、そのだから夫と一緒に暮らしている中で、なんか夫がこう使った後に掃除しないんだよね、私のようにはね。で、まあ、次の人が気持ちよく使えるように、さささっとでいいからさね、拭き取っといてとかさね、あるじゃん、なんかちょっと髪の毛取っといてとかさ、あるじゃんね。なんかそういうのを夫にお願いしてたんだよね、一緒に住み始めた頃で。夫も、そうだね、分かったとかってやってくれてるんだけど、まあ、なんだけど、なんか私がトイレ行ったりとか洗面台とかシャワー使おうとすると汚れてんだよね。で夫に、え、掃除してないじゃんとかって、自分が使った後綺麗にしといてって言ったのにしてないじゃんとかって言うと、夫が、え、したよって言うんだよね、毎回。え、したよって、ささっと拭いといたよとか、なんか便器きれいにしといたよとかって言うんだよね。でもなってないんだよね、私からするときれいになってない。でも夫はしたよっていうの。もうこのやり取りを何千回したかっていうぐらいえ、なんか汚れてるけど、え、きれいにしといたけどみたいなやり取りをお家はね、今朝もしたよね でもね、だんだん笑けてきちゃうの。で、夫は本当にしてるんだよね。でも私からするとなってないので、私はしてないじゃんって言うんだけど、したよ、え、してないじゃん、したよのもう押し問答になるんだよね。そうで、なんで私からするとしてないのに夫はしたって言うんだろうっていうのをずっと不思議に思ってたんだけど、まあ、だんだん気がついてきたのが、綺麗という前提が違ってたんだよね、私と夫の。うん、私の綺麗のレベル感、まあ、前提だよね、綺麗ってこういうものっていう前提と、夫の綺麗という、綺麗ってこういうものっていう前提がね、全然違ったの。いや、そりゃそうだよね。だってさ、よく考えてみると、まあ、夫は西洋の文化の人だから、そもそもさ、外で歩き回った靴で家の中に入ってベッドの横まで行っちゃうような文化で育ってるわけじゃん。当然さ、その靴についてきたなんかわかんない、なんかわかんないものが家の中にあっても、それが当たり前、それでも家の中がこう綺麗と感じられるような文化の人なんだよね。で、私はさ、まあ、みんな日本人はわかると思うけれども、その外歩き回ってきた靴はもう玄関で脱ぐものだからさ、家の中に外で歩き回って靴にくっついてきた、なんだろう、土なのかホコリなのか犬の糞なのかなんかわかんないけどさ、まあ、そういうのが家の中に入ってくるなんてもうありえないわけじゃん。だよね。だからね、そのね、もうね、綺麗という状態の前提が全く違うんだよね。で、それプラス、まあ、それでも西洋の人でもさ、ね、あの綺麗好きの人っていうのはいると思うよ、うん、でも、まあ、夫はそれプラス、まあ、その西洋の文化で育ってきているプラス、彼はその決して綺麗好きの部類じゃないんだよね。気にならない部類の方の人なの。その汚いっていうよりは、あの気にな、汚くても気にならない方の部類の人なんだよね、どっちかというとね。そう、でもそんな彼も、私がね、お願いしてることの意味は分かってる、理解してるの。次の人が気持ちよく使えるようにっていうのね。だから、そのトイレ使った後、洗面台使った後、シャワー室使った後、あのさささっていいから、その毎回ね、あのしっかり掃除しろって話じゃないから、ちょっと拭いといてとかさね、ちょっとこう、なんだろう、あ、そう、あとなんかあのなんかもうちょっと本当こんな話していいのか分かんないけどさ、男性がさ、立っておしっこをするとさ、便器の外にもやっぱちょっと飛び散ったりするでしょ。で、あれがだんだん壁とか床にこう染みついていってね、だんだんこう取れない汚れになっていったりするの嫌だから、もうお願いだから、座ってやってほしいって私お願いしたんだよね、一緒に住み始めた最初の頃ね。で、夫は最初すごい嫌がってたんだけれども、でもなんかその意味がわかると、私が言っている意味がはよくわかるからって言って、家の中では座ってそのおしっこもするっていうのをね、してくれるようになってんだよね。なんだけど、まあ、台の方をした後に結構夫はね、お腹を壊しやすくって、要はそのなんていうのかな、下痢っぽいんだよね、うん、するとやっぱ飛び散るじゃんごめんね、こんな話してご飯食べてる人ごめんね本当に飛び散るとほら便器とかについたりするでしょ。でそういうのもさ、別にブラシでゴシゴシしなくても、飛び散った直後だったらさ、自分がね使った直後だったら、ちょっとトイレットペーパーでこう拭いておくだけでもさ、綺麗になるじゃん。だよね。で、ああいうのって置いといて時間が経ってこびりつくから取れなくなるでしょ。ブラシでゴシゴシしないと取れなくなるでしょ、乾いちゃうとね。そう、でももうちょっと今飛び散ったぐらいだったらさ、本当にトイレットペーパーでさささってさね、拭き取っておけば取れるじゃん。そう、だから私はそういう感じでもうさささっと拭き取っといてって言うんだよね。とか、シャワー室もちょっと髪の毛とかってさ、もうさささってその時に取ればいいだけの話じゃん。しかも夫なんてさ、髪が短いからさ、私みたいに長いのがこうね、いっぱい落ちるわけじゃないんだから、そんな、まあ、短いのなんてさささって集めて簡単に取れるでしょって話なんだよね、ほこりとかね。そう、だから私はそういうのを簡単に取っといてってお願いしてて、まあ、その私がお願いする意味はよくわかるからって言って彼もやってくれてるんだよね。なんだけど、やってるんだけど 私がのここまでやっておけば綺麗だよねっていうその前提と、夫のここまでやっておけば綺麗だよねっていうその綺麗の前提が全く違うから、私からすると全然やってないんだよね。え、ここ残ってますけどみたいな、ここ飛び散ってますけどみたいなのがいっぱい残って私そういうの見つけちゃうんだよね。でそれを夫に言うと、いや僕やったよとか言って、もうなんか僕やってるのになんかいちいちそういうなんかちょっとしたこと見つけて、細かいとこ見つけて文句言わないでみたいになるんだよねでも私からするとやってないじゃんっていうぐらい残ってたりするから、結構そういうしょうもないことがきっかけでね、ちょっと虫の居所が悪いと喧嘩になったりっていうこともこれまで本当に何度もあったんだけど、もう私そういうの見つけるたびに、あそうか彼はやってんだよね、やってんだよ確かに、でもその綺麗の前提が違うから、もう私の綺麗のレベルを求めたらもうダメだわってことに私がだんだん降参してきたんだよね。だから、彼もそうしておくのがいいというね、私のお願いとかは理解してくれていて、やってくれて、彼なりにやってくれている。でも私と綺麗のそのレベル感というか前提というか、私はいつも夫に言うんだけれども、もう綺麗のコンセプトが違うから仕方ないよねって私はいつも夫に言うんだけれども、そこが違うから私のレベル感を求めちゃいけないなっていうのに、だんだん私がこうもう納得してきたというか受け入れてきて、なんか私のレベル感で見ると残ってる汚れみたいなのはもうね、完全に私がね受け入れて降参して、私が私のレベルに合うようにその後さささっと掃除をするっていう風にねなっていったんだよね、最近ね。最近じゃないか、もうここ数年でそういう風になっていきました。そうだからね、なんか相手との違いっていろんなところにこう目がついて、やっぱみんな自分の方が正しいと思いたいからさね、ああしてこうしてって言ったりとかで、言っても自分のようにはしてくれない相手に腹が立つみたいなのあると思うんだよね、うん、私もいっぱいあるよ、うん、なんだけれども、そのなんでこう自分と同じようにはならないのか、してくれないのかみたいなところをもう一段階深く見てみる。私のさっきのしょうもない話で言うと、あ、綺麗という前提が違ったんだみたいなね、コンセプトが違うんだそもそもというところに気がつけると、なんかねもうその自分のレベル感とかを押し付ける気にならないよね、なんかこうそこを押し付けちゃいけないなっていうのにだんだん自分がこう分かってくるって言ったらいいのかな、そうだから私の場合はね、相手もちゃんと私が言ってることの意味は理解をして彼なりにやってくれてはいるっていうのがやっぱあるからさ、それはそれでやっぱ評価すべきだし感謝すべきだしね、ありがたいと思っている。でも私のとはコンセプトが違うからさ綺麗にしておくのコンセプト、綺麗のコンセプトが違うからもうそこは仕方ないなとね、いうので彼も歩み寄ってくれているし、私もね歩み寄りという意味で、なんだろうね、需要というのかな、違いを受け入れるっていうのかな、みたいなのをねしてきています。だからうちのそのねしょうもない案件に関する争いが昔はあったんだよ。でも本当に減ってきているのは、なんかね、いろんなその違いに対してお互いが歩み寄ろうと努力をしてはいるんだけれども、でもこうなんかそれでも自分とは違う違いを見つけてしまって腹が立つみたいなの、私も夫に対してあるし、彼も私に対してやっぱあるんだよね、でもそういうのを見つけるたびに、そもそももう一歩踏み込んでね、そもそもの前提が違ったよねみたいなところに私も気がつくと緩むし、相手に対するなんでしてくれないのみたいな気持ちが緩むし、彼も彼なりに気づいてくれたりするんだよね、すると、彼がなんでやってないのとかって私を責めるっていうのもすごく減っているなと思います、なのでね、そもそもお互いにねこう違いに対してこう歩み寄っていくみたいなね姿勢は必要なんだけれども、それでも埋まらない違いってやっぱあるんだよね。そういうのにぶつかった時に、あ、そもそものこれに関する前提だったりコンセプトだったりね、そこが違ったんだなっていうところに気がつけるとね、 本当にパートナー間の、ね、争いって減ります、うん、よりお互いにこう相手を深く知って、まあ、自分のことも深く知ってだけれどもね、うん、自分を知り相手を知りこうそれぞれをこう受け入れていくっていうのかな、まあ、違いも含めて受容していくっていうことがねできるようになるかなと思います、はい。まあ、私もねそうやって夫とのパートナーシップをね日々深めていってますのでね、ぜひあなたも、まあ、ちょっと参考にしていただいてね、あなたのパートナーとの関係を深めるね、きっかけにしていただけると嬉しいかなと思います。はい、というわけで今日のお話はここまでです。参考にしていただけると嬉しいです。昨日はですねメンバー限定放送をしておりました。昨日は何の話をしたかなんですけれども、パートナー間のやらなければを実験的に手放してみるとどうなるかなっていう話をね、まあ、これもね私が夫との関係の中においてほんとこれもしょうもない事例を出してるんだけれども、でもねしょうもない事例と言いながら結構どこのパートナーでもあるあるのような話だと思うんだよね、うん。まあ、そんな事例を出しつつですね、私がやらなければってこう思ってたことをね手放してみるとこうなったよみたいなね話をさせていただいてます。まあ、私のプライベートな夫との関係を含め夫との関係を通してこう学んだことだったり気づきだったりね実際やっていることみたいなのね、まあ、その心の整え方みたいなのも含めてねもっと聞いてみたいわという方はねぜひメンバーシップに登録をして限定放送も聞いてみてください。はい、というわけで今日のお話はここまでです。最後にね、無料オンライン講座のご案内をして終わりたいと思います。多くの恋愛に悩む女性が巷に触れ返る男性心理、恋愛ノウハウや心理テクニックに疲れていますよね。21日間の無料オンライン講座ではそんな相手のことを考えてばかりの女性が自分自身と向き合い自分を愛し他者からも愛されるようになるための心のレッスンとトレーニングを21日間毎日無料でお届けしております。自分が自分らしくいるだけで理想のパートナーと引き合い愛し愛されるような心の在り方にあなたも整えていきませんか。これまで恋愛コンサルや心理カウンセリングを受けても変わらなかったという多くの方がこの講座にて心と現実の変化を体感されています。無料オンライン講座へのリンクは各放送の説明欄とチャンネルのプロフィール欄に貼っておりますのでそちらから登録をしてみてください。それでは今日もあなたを応援していますね。ミミでした。バイバイ。